クリケット茶飲み話。
このポッドキャストは日本クリケット界のベテラン2人がゆるくクリケットについて語る番組です。不適切な表現が一部あるかもしれませんが、ご容赦いただければ幸いです。お相手は拓郎と
俊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はこのゴールデンウィークに開催されたフューチャーズリーグとジャパンプレミアリーグを振り返る形で語っていきたいと思います。
はい。
まず、フューチャーズリーグについてですけど、まあ概要からいくと、これはプレビューの回でも話したのでサクサクいくと、23歳以下の国内の最高峰の大会ですと、まあ、JPL の年代版ですね。
はい。
日程は4月29日30日の2日間、佐野市国際クリケット場で、4チームに分かれて、総当たりプラス順位決定戦、という形で行われました。チームはバイパース、ドラゴンズ、タートルズ、ゴリラズという名前が割り振られていましたというところです。
はい。
まあ、一応結果を言っておくと、最終順位で1位だったのはゴリラズです。
おめでとうございます、
おめでとうございます。2位はタートルズ、3位がドラゴンズ、4位がバイパースという結果になりました。
はい
はい。まあ、個人成績も軽く言っておくと、ベストバッターはコージハードグレイブ阿部、バイパーズの選手ですね。106ランをアベレージ 35.33 で叩きました。ベストボーラーはズビアカーン、ゴリラズの選手です。7ウィケットをエコノミー 3.46 で達成しました。MVP はライアン・ドレイク、ゴリラズの選手ですね。11ウィケットをエコノミー 5.18 で獲得しました、というのが結果でした。はい。なんか補足しておきたいこととかあります？
いや、特にないです。
はい、ないですね。じゃあ、はい、まあ、私が、まあ、結構いて見てたので、思ったことを言っておきます。
はい。
なんかあればちょいちょい足してください。
はい。
まず、ピッチに関してですけど、キュレーターが変わって、まあ、作る人ですね、が変わって、まあ、質が変わっていた印象を受けましたと。まあ、過去より芝が若干残って、粘度が高い印象を受けました。
あれ、これで去年も、あれ去年は上原が作ったんだっけ？
そうですね、去年は上原くんがやってた気がします。
はいはい、あ、そっか、トットが来たのは国際試合の時だけだったんだね。
そうですね、はい。まあ、トットに関してはこの後やってた JPL に関しては今回も来てやってました。
なるほど。
はい。
じゃあ JFL はもうアシュリーとライアン。
はい、ディーノとかがやってたらしいってことでした。
なるほどね。
はい。はい。まあ、そうですね。まあ、どんぐらい見てたのかとかはわかんないです。まあ、芝のローラー掛けとか、そういうところをアシュリーとか、ライアン・ドレイクとかがやってたのかなっていう印象ですね。
なるほど。
はい。で、まあ、バウンス高いとき、あったなーっていう感じですね。過去よりは跳ね上がってる印象がありましたね。
うん。
うん。まあ、ただ、結構天気が良かったので、1日の後半、後ろに行くにつれて、まあ、いつも通りちょっとダスティーな感じにはなってましたが、まあ、いつもよりは、まあ、良かったんじゃないかなっていう印象を受けました。
まあ、まあ、俺は現地に行って見れてなかったんだけども、
うんうん、
いや、まあ、バウンドはやっぱ高くて、
うん、
そう、まあ、特にペーサーに関しては高くてよかったと思ったんだけど、
うん、
高かったり低かったりが多かったかなっていう。
そうですね、跳ねるポイントがあったのと、跳ねないポイントがいっぱいあったっていう感じですね。
そうそう、で、同じポイントでも跳ねなかったりっていうのがあったんで、で、多分それは結局どういうことかっていうと、その、水入れがちゃんとされてない。
うん、なるほど。うん、
ちゃんとされてないんで、そのピッチの上の部分だけ乾燥しちゃってる。
うんうん。
うんうん。なんで、たまにこう、ぐっ と球がな中に入って噛んで、
うん、
上に行ったりとか、
うん、
噛まずにそのそうそうそう滑ったりとかっていうのがあるんで、うん、まあ打つの大変そうだったね。
そうですね、うん、はい。
でプラスほらいつも通りのそのダスティースピンたくさんするスピンは全く跳ねないっていう感じだったから、
うん、
まあ打つの大変だね。
そうですね、
うん、
はい、というのまあ一緒ですね、
はい。
まあ、その先ほどバウンスがあるとは言ったけどやっぱりイーブンじゃないし、
うん、
まあ、エンドによってかなり差があるような感じがしましたと。こっち側のエンドは、ペーサーに適してて、こっち側のエンドはスピナーに向いてるとか、そんな感じになっちゃってたのが見えましたと、
うんうんうん、
いうところでした。まあ、逆にそこで良かった点は、各チームですね、それ早く読み取って、ボーラーのエンド入れ替えたり、スピナーを片側のエンドに固めたりっていうのが見えたんで、まあ、戦術的な読みみたいのが、まあ、選手、コンディションの読みみたいなのがちゃんとできてて、ああ、偉いなと思いました。
うんうん。クリケットの醍醐味だね、ここら辺はね。
そうですね。こっちが向いてると思ったらちゃんと突っ込めるっていうのは、はい、とてもいいことだと思うので、はい、そこは、褒めポイントでした。
はい。
はい。ピッチはこんなところにして、あとは、やはり、投稿立て、点数があまり入らない。
はい、
バッターに厳しいっていうとこですね。
はい。
ハイスコアが SICG1 で117点、SICG2 で139点。100を超えるイニングが6回。125超えのイニングが2回だけと、ちょっとロースコアが過ぎるなって感じでした。
なるほど。各グラウンドで6試合ずつやったのかな？
各グラウンドで4試合ずつかな。これは4試合ずつですね。そうですね。はいはい、
なるほど。
フューチャーズリーグは、2日間の試合なので、
はい、
1日目の午前午後、2日目の午前午後を2つのグラウンドで行ったので、各グラウンド4試合ずつです。
はい。
なので、8分の6でしたねっていうところですね。
はい。
100超えないイニングもあったねっていうところです。はい。で、まあ、クリケットを見てて、まあ、ロースコアのゲームはロースコアのゲームの面白さがあるとはいつも思うんですけど、まあ、そればっかりだとやはり飽きてくるなっていう印象が、を受けました。150点の平均のゲームの中で、まあ、100とか120のゲームがあったりすると面白いし、180のゲームがたまに起きたりすると、まあ、それもそれで面白いのかなっていう、っていうのを考えましたと。
なるほど。
はい。
まあ、まあ前日の通り、やはりピッチがすごい打ちづらいっていうのはある。
うん。
というのと、やっぱりそのバッティングの技術っていうのは結構時間かかるんで、
うん。
うん、ピークがやっぱり28とか30歳ぐらいに来るんで、
うん、
まあそれでロースコアも多いのかなっていうのもあるといえばあるけども、
うん。
まあ、一番の原因はピッチだろうね。
うん、俺、シンセティックでやったら、
うん、
150ぐらいまでは伸びますかね。
いや、行くと思うよ。だって、普通にさ、フューチャーズリーグの中でも、
うん、
山本レイクとかさ、
うん、
鈴木とかさ、
うん、
まあ、カズマサもいるし、
うん、
っていう感じで、まあ、普通に打てる選手はいるから、
うん、
ね、その選手たちが普通に50、60、70って打てるからね、ピッチが、
うん。
まあ、シンセティックぐらいフラットだとあれだけど。
うん。
うん、なんでね、一人がそれぐらい打てば、あとはね、もう一人が2、30ぐらい打って、エキストラ入れればもうすぐ150になるからさ。
うん。なるほど。
そうそうそう。だし、やっぱりね、きついというか、まあその、やっぱりリミテッドオーバー、特に T20 ってアグレッシブに打つ練習をしないといけないわけじゃない？
はい。
そう、でもいきなりね、その、ピッチでガンガンアウトになって、40の6ウィケットとかになっちゃうとさ、もうアグレッシブに打てないわけじゃん、もう状況的に。
うん。
そう、だからミドルオーダー、ローオーダーでもさ、そういう触れないっていうのもあるし、だから、なんかね、その、 もう少しやっぱフラットにね、した方が、ゲーム性的にもプレイヤースキル的にもいいんだけど、
うん。
多分、まあ、うちらの10倍 JCA はそう感じてるだろうから、
うん。
現場のね、現場で運営してる身にとっては、
うん。
そう。で、まあ、そのうちらがいつも言ってるように、その普通のシーズン中、まあ、JCL でもジャパンカップでも、どんどんどんどんタフを使って、そのキュレーターのレベル上げたりだとか、うん、プレイヤーのレベル上げたりとかしたいの山々なんだろうけども、まあ、お金ないよっていうのは多分、ね、その正直なところなんだろうね。
うん、なるほどです。うん、
はい。
なるほどです。まあ、そう考えると、その、今ができる最大回なのかもしれないってことですね。うん、その。
まあね、どっからスタートしないと、そう、どっからスタートしないといけないだろうから。
うん。
うん、
どっかからスタートというと？
なんで、まあ、お金がない中、もうこういったプレミアな大会で、はい、
うん、
まあ、ターフを使っていくしかない、まずはないんだろうなって。
ああ、そうですね。はい。
そうそうそう。
なので、と今はできる最大限のベストを尽くしてるってことですよね。
そうそうそう。ただこれを、まあ、選考のね、はい、目安にされちゃうと、バッターにとっては特にちょっと大変かなと思う。
なるほどです。
うん。
うん。まあ確かにね、このピッチで生きてくるボーラーが、フラットのピッチに行って生きてくるボーラーとは限らないからね。
ああ、そうそう、真ん中に投げればいいだけだもんだって。
うん、バッターも運が、あ、ま、真ん中、うん、そうっすね。
そう、バッターも、まあ特にさ、T20 なんて失敗の方が多い、ハイリスクなフォーマットなわけじゃない？
うん。
そう、にもかかわらず、さらにハイリスクな、ハイリスクっていうか、その、結果があまり残しづらいピッチになっちゃうとさ、
うん、
ね、はるばる海外から来ました。でも、ピッチが、ピッチでなんかコロコロ転がったボールでボールド2回ぐらいになって、あとの2回は運悪くバンダリでコートされてみたいになったら、たまったもんじゃねえなとか思うけどね。
うん、
まあ、運が悪いというか、それでも実力のある選手はやっぱ結果を残したり、する時もあるから、うん、だから今回のベストバッターになったコージ・ハードグレーブ・阿部選手はそのまま JPL に選ばれ代表選手団にも入りってなってるからね。
うん。
そう。
なるほどね。
そうそうそう。
うん。なるほどです。まあそうっすね。まあじゃあどうやってその、まあお金がないから今のピッチしかできませんっていうのであれば、
うん、
じゃあどう、そのお金が問題であれば、お金をどう稼ぐかっていう話ですよね。
そうだね。もうそれしかないと思う。
はい。じゃあ、YouTube でいっぱい再生されるように、とか。
とかね。
それでそんな、お金もらえるか知らんけど。
そう。
はい。まあ、とか、そういうことっすかね。だからピッチが悪いって文句言ってるプレイヤーがいるならば、まあ、そのレベルのプレイヤーなのかもしれないよっていうのを言ってあげたいですね。
そうだね。
はい。まあお金を稼いできてから行ってくださいと。
はい。
はい。それか、まあ毎日グラウンドに行って自分でローラーをかけるか。
そう。
はい。ということかもしれません。まあ、まあピッチの話にまた戻ってしまいましたが、まあそんな感じで、終わっといて。で、今回はかなり海外からたくさんプレイヤーが来ていましたね。もう何人いるかよくわからないですけど。
まあね、その日本のそのローカルのジュニアクラブから来てる、ね、
うん、
移民2世の子たちとかも多いから、よくわかんないよね。そうそう。誰が海外から来てるか。
そうそうそう。まあ、一応やる前にアンケート取って実況解説用に準備したんですけど、
うん。
うん。まあ、それを見てる限りでも海外のクラブでプレイしてる子とかが多かったなっていう印象です。
なるほど。
はい。で、まあ、みんな本当に上手いなっていうのを感じました。
うんうん。
うん。まあ、100、あ、まあ、その、なんだろうな。まあ、これは、その、海外から来たプレイヤーがみんな上手かったなっていうわけじゃなくて、
うん、
フューチャーズリーグの、レベルが高かったなっていう意味ですね。
なるほど、なるほど。
うん。で、まあ、結構、 驚いたのが、まあ、14歳くらいから16歳ぐらいで海外から来てるプレイヤーのスキルの高さに結構驚かされることが多かったなっていう感じでした。
なるほど。
まあ、ただやはりその身体能力的にカバーができない部分が あるように感じて、こういいボール投げても失投で打たれちゃったりとか、
はい。
うん、とかそういうのがあったから、まあ、ちょっと、まあ、悔しい思いをした選手もいるんじゃないかなっていうのを考えてしまいました。
なるほど。まあ、そういった選手がね、普通の自分のクラブだとさ、やっぱりそのエースで無双してるわけだから、そうした選手がやっぱり同じぐらいの年代の人たちと切磋琢磨して悔しいと感じれる場ができてっていうのはやっぱいいね。
そうですね、うん、はい。俺の方がうめえのにって負けてる選手も いたように覚えて。
なるほど、なるほど、
うん。まあ、なので、まあ、将来的には例えば、20から23の年代、17から19の年代、14から16の年代みたいな、それぞれの身体能力に合わせた、まあ、こういうフューチャーズリーグみたいなのができたらいいなっていう気がしましたが、それはただの年代別だろうっていう気もしなくもないので。はい、
まあそうだね。まあせっかくね、そのクラブ、ジュニアクラブというか、が立ち、そのシニアクラブと一貫して立ち上がってるわけだから、
うん、
まあ別に、そのまま年上の人たちが出てるクラブ、うん、リーグとかで出ればいいかなとか思う。
そうですね。
うん。
というか、まあ、そもそも20から23の選手で4チーム集められれば、それはそれでいいんじゃねえかっていう。
うん。
で、フューチャーズリーグはそのままでいいんじゃないかなっていう気もしました。
はい。
はい。と、あとは、まあ、そんなところで、あとはエキストラが多かったっすね。
ああ、はいはいはい。
まあ、結構その20点超え、30点近いエキストラが出てるイニングが多々あって。
ああ、なるほどね。
うん、で、まあ、それが180点のゲームなら薄まるけど、
うん、
100点のゲームで、ハイエストエキストラさん20点みたいな。はちょっと見るのきついなっていうのを、まあ、考えましたと。
はい。
で、まあ、その、なんつったらいいのかな。こう、エキストラを投げないスキルはあると思うんですよね、普通に。うん、
はいはいはい。
ほとんどの選手が。まあ、嫉妬とかもどうしても出ちゃうと思うけど、
うん、
まあ、投げないスキルがあるプレイヤーが多いのに、なんかバリエーションをガンガン使ってって、それが失投になっていくみたいな。
ああああ、
ショートのボールを投げてみたのが、まあ、レッグサイドに流れちゃうとか。
ああああ、
みたいのを感じるので、まあ、そうですね。短いフォーマットだとバリエーション大事だけど、バリエーションこそ精度が一番重要になるから、というのを感じました。
なるほど。さすが、ボーラー出身の拓郎の、はい、視点はやっぱちょっと厳しめになるね、ボーリングは。
そうす、どうだろう。まあ、で、その、ここショート投げてえなと思ってショートをトライしてるのはすげえいいと思うけど、
うんうん、
っていう感じかな。
なるほど。
うん、ただ、ドットドットって続いて、じゃあここで、なんだろう、アウト取りたいから、ショートとかスローボール投げようっていうのが、こう、エキストラになっちゃうと、バッター側のプレッシャーがリリースされちゃうから、なんか、いいバランス、もっといいバランスで、ボーリングした方がいいんじゃないかなと思う選手が多々いました。
なるほど。
はい。まあ、そうっすね。できないから、できない選手には、やはり、あんまりきつく言わないですけど、できるのに、なんだろう、できてないから、ちょっと辛口コメントって感じっすね。
そうだね。まあ、結論というか、まあ、推測ではあるけど、まあ、そういう練習はしてないんだろうね。ボーリングの練習をしてない。
うん。
投げる、ボーリングエクササイズはするけど、ボーリング練習はしてないのかなって思っちゃう。
6球のパックとか、シチュエーションによってとか。
もうなんか、単純にコントロールの練習？
ああ、うん、なるほど。
そうそうそうそう。ウィケット立てて投げて終わりで、何も意識せずにそのまま繰り返して終わり、うん、で、まあ、バウンサーの練習、ヨーカーの練習、 スイングの練習、チェンジアップの練習とかで多分終わってるんじゃないかなって思う。
うん。でもまあ、もしそうなら、なんか、スローボールとかは試さない、試合では使わない方がいいと思うんですよね。練習してないなら。
ああ、まあ、スローボールの練習も含めてね。でもそれを同じスポットにまとめるとかは多分してないと思う。
投げる練習をしてるだけってこと？
そう。投げて満足。
でまあそれがクオリティに達してないならゲームではそのボールは使えないよねっていう。
俺はそう思うけどね。でも、まあ、なんか指導者がいないんだと思う、単純に。そういうことを言う。結局ほら、今、その日本のクリケットって、指導者育成プログラムが特にないから。
あ、いやいや、海外でプレイしてるプレイヤーもだよ。これ。
海外でプーも、それは単純に下手くそなだけでしょ。下手くそとか言っちゃうけど。海外でも普通にね、ちゃんとそういう意識した練習してる選手は、ワイド少ないしね。だそういった一定のレベルに達してない選手が、まあ来てるんだろうね、海外から。そうそうそう。で、やっぱ、なんかね、その意識で変わるっていう話は、やっぱりそのプロもそうでさ、昔のエピソードでノーボールの話した時言ってなかったけど、ノーボールって昔はその、ボーラーの責任の欄としては数えられなかったんだよね。
おー、なるほどね。
そう、エキストラでエキストラのノーボールしてカウントされて、レッグバイとかバイみたいに、ボーラーの記録が残んなかったのよ。そう、だからガンガンみんなオーバーステップしてたりしてて、そうで、ノーボールって呼ばれて、まあそこでアウトになったらアウトになんないっていうのは同じままだったから、あれだったんだけど、そう、まあアンパイアもね、そのファーストボーラーってやっぱ同時に見てらんないから、なんでその、2割とか3割ぐらいノーボール投げてた選手いたよ。判定されてないだけで、実際足をずっと他の第三者が見てたら、もうほぼそれぐらいオーバーステップしてた。で、もしそれが呼ばれてたら、その通算アベレージが23ぐらいのボーラーが実は27ぐらいになってたみたいなね、お笑いの話もあって。
なるほどね。
そう。で、まあそれが ODI とか T20 の時も、まあ傾向が結構続いてて、で、フリーヒットが導入された時も割と続いてたの。なぜかっていうと、100% 厳密にアンパイアコールしなかったから。
まあ、わかんないからね、ぶっちゃけ。
わかんない。ね、それで、DRS っていうか、ビデオ判定か。そのフロントフットのノーボールを、もう、現場にいるアンパイアじゃなくて、ビデオ判定の担当のアンパイアが全部見ますと。実質的にね。そういったことになった途端に減ったね。
なるほどね。
そう。途端に減って、で、イングランド代表とか、確かね、その、記録、何球連続でノーボール投げてなかったみたいな記録が持ってて、この前ぐらいにノーボール投げちゃったのかな？でもそれまでがね、1万2000球ぐらい、ノーボールなかった
ん。やりゃできんだろうっていうこと？要するに。
要するに、それを、フロントフットノーボールを出さない意識をした、練習をしたから、もう投げなくなった。
なるほどね。
そう。だから、まあ、意識して練習すれば、そんなん、3割だったのが0だからね。3割だったのが2000オーバーか。2000オーバー投げなくなったから、まあ、やりゃ普通にできるっていう。
なるほどね。
そうそうそう。もちろんプロとその23歳以下の子たち比べるのもあれだけど、まあそれでも1オーバー 1エキストラってやっぱね、ちょっとボーラーとしてはありえない水準だから。まあね、せめて、まあ、
必ずしもね、その1オーバー1ワイドが点数じゃ、まあ点数で割るとそうだけど、まあワイドをキーパーが取れずに点々とフォーランとか、まあそういうのもあるから、まあ一応日系出してないケースもあるけど、まあそれにせよ出しすぎだなっていう、まあキーパーのスキルも込みで。
ね、まあこのレベルだったら普通はゼロっすよ、本当に。
ゼロ。
ゼロ。 20オーバーだしさ、出して1とかさ、
うん、
本当にそのオフサイドのワイドラインの横を狙って入んなかったとかさ、
うん、
そうそうそう、ね、あ、ワイドになっちゃったみたいのはやっぱゼロだよね、ボーラーだったら。
うん、なるほどね。
ね、まあそんな感じです。
はい、まあそう。いうことで、まあ、最後にやっぱ良い大会だったなというとこですと、
はい、
まあ、親御さんとかもたくさん来られてですね、まあ、和やかな空気で、まあ、特に海外から来られてる、うん、プレイヤーとかは、まあ、そのちっちゃい子とかは、
うん、
若い子とかは、まあ、親御さんと一緒に、来てるのが多くて、まあ、親御さん同士が、まあ、話してたりとか、うん、応援してたりとか、和やかな空気だなと、まあ、とても良かったなと感じておりました。
素晴らしい。
はい。まあ、最後ですが、プレイヤー、アンパイア、スコアラー、運営、まあ、親御さん含む観客の皆さん、お疲れ様でしたというところです。
はい、お疲れ様でした。
はい。じゃあ、サクサク JPL の方も行きましょう。
はい。
JPL、日本プレミアリーグは、関東の4つの、協会、プラス関西の協会による選抜チームによる、プレミアな大会ですと、5月5日から7日にかけて、佐野市国際クリケット場で開催されましたと、5チームの総当たりプラス、順位決定戦があって、っていう大会ですね、チーム、あ、まあさっき5つの4つの協会プラス1位の関西つったけど、東関東、サンライザーズ、西関東、西関東、ハリケーンズ、南関東、スーパーキングス、北関東、ライオンズ、関西、チャージャーズという5チームでしたと。はい。まあ、もう一回言うの嫌なんだけど、最終順位としては、西関東、ハリケーンズが、3勝0敗1分けで1位、2位の東関東サンライザーズが3勝1敗で2位。3位は南関東スーパーキングスで2勝1敗1分け。4位は北関東ライオンズで0勝3敗1分け。ビリになっちゃいましたが、関西チャージャーズ0勝3敗1分けでしたと。はい。個人成績は MVP はサボリッシュ、ラビチャンドラン。ベストボーラーはビナイアイヤー、ベストバッターは門脇、フレミング、ヘンデルでした。じゃあ思ったことをちょいちょい話していこうかなと思います。
はい。
まずはやはり天気ですね。結果、1日目、2日目晴れたんですが、3日目雨が降って、最後の試合、最後の日が全部流れてしまいましたと。
残念。
まあ、いつも通りな気がしますが、というとこですね。結果として、2日間8試合のみで、大会が終わってしまいました。4試合できたチームが1つ。他は3試合しかできてませんでした。関西から来て3泊、あ、ん ?2 泊3日か。で、3試合はきついなーっていう、同情する気持ちになりました。
なるほど。
まあ、関東にいてもね、楽じゃないけど、うん、というとこっすかね。
はい。まあ、まあっていうか、こればっかりはどうしようもない、誰もどうしようもないっていうかね。
まあまあまあ、そうね。う
ん、まあ、前回のそのプレビューの時も話したけども、まあ、それぐらいだったらもうシーズン前に3月とかにやっちゃうか、どうかなっていうね。うん、
まあ、それに移したからってできるっていう保証はないからね。
そうそうそうそうそうそう。まあ、冬の方がね、雨少ないっていうのはあるけども、そう。まあ、関西もかわいそうっちゃかわいそうだけど、海外から来てね、で、試合できなかったって人がもっとかわいそうな気はするんで。
うん。
うん。
まあ、そうね。
はい。
しゃあない。しゃあなし。
はい。
はい。というところで、ピッチに関してですが、なんか、フューチャーズリーグと似たような感じだったけど、JPL の方がドライだったかなっていう、
うん、
ドライというかダスティーな感じになっちゃってたかなっていう。
うん。もっとスピナー天国になったね。
そうっすね。まあ、そうね。って感じでしたね。まあ、どっちが良かったか悪かったとかは、まあ、あんまあるようなないようなですが、
うん、
ボーラーの質が高い分、バッターは苦労してるなと。まあ、スピナーがラインにどんどん落としてくると、厳しいし、ペースが速いボーラーが多いと、アンイーブなバウンスで、打ちづらさが倍増すると思うので、
うん、
はい、まあ、さらに、バッターは苦労してるように見えましたと。
はい。
まあ、基本的には、内容は上のピッチの話と一緒ですね。
はい。
ピッチャーズリーグの時と。
全く同じ感想でした。私も見てて。
はい。
はい。
で、こちらの試合も、まあ、ピッチの影響はあるのかもしれませんが、打点、点数が伸びない試合が進みました。多かったですと。100点未満のイニングが16回中2回。150点以上のイニングは0。146点が、ハイスコアだったっていうところですね。
なるほど。
やはりもうちょっと欲しいという印象ですね。
そうだね。まあこれは、これもまあアーティフィシャルでやれば160とか当たり前に入ると思うんで、
うん。
うん。これもしゃーなしと。
うん。
はい。
というところで、はい。
はい。JCA の方も分かってると思います。
はい。
はい。
打点に関係あるかもしれないけど、良かったこととして、はい、今回、まあ、過去もあったみたいなことを言ってたんですけど、23歳以下の選手が、チームに複数人入っていますと。で、まあ、パッと数えた感じだと、どのチームも5人以上は入っている感じ。で、さらに14人のスクオットで、全員が3試合出ることが求められて、強く求められていたとのことでした。
なるほど。
なので、14人のうち、4試合出れるプレイヤーが、ラウンドで4試合出れるプレイヤーが2人。それ以外の選手は3試合しか出れない。まあ、休みが1回ずつあるって感じですね。
まあ、ローテーションありきっていうことだね。
うん。はしなきゃいけない。まあ、強く推奨されてたと。
はい。
はい。なので、まあ、例えば日本代表選手であっても、まあ、休んでたりとか、休んで、U23 やスコットのトラック戦場の選手が、出場する機会が増えたなっていう印象でした。
なるほど。
はい。なので、結果として接戦になったり、まあ、下馬評から考えると取りこぼしてしまったみたいな、試合が多かったんじゃないかなっていう印象ですね。で、それが順位に影響を及ぼしてしまった可能性もあるんじゃないかって考えると、まあ、良かったなと思います。
うん、そうだね。まあ、去年までね、結構明らかに、こう、干されてるとは、までは言わないけど、明らかにチャンスをもらえなかった選手が多かったんで、
うん。
そうそうそう。まあ、ね、これ、結局これってフランチャイズクリケットじゃないからさ、
うん。
うん。
そうね。
そうそうそう。
っていうとこだからね。
そうそうそうそう、そう。だからまあね、その、むしろなぜ今から、今までかかったんだみたいなね、感じだけども、まあその、今のみたいな方向になってよかったね。
そうですね。
うん、
まあ結果として、いつもチャンスもらえてなかった選手が、チャンスが来て、しっかり結果を残してたとかいうところも何個か見たので、
うん、
はい。まあ良かったなと、育成としてはとても成功したんじゃないかなと思います。
はい。
はい。はい。あ、まあ、あとはレベルに関してですが、やはり、まあ、国内最高峰と言って過言ではない大会だったなという印象ですね。
はい。
まあ、こういうレベルが高い試合をすることで、プレイヤーのレベルは、まあ、キープできたり、上昇していくんじゃないかなと思いました。通年でできれば一番いいけど、まあ、海外プレイヤーがいると、このフォーマットしかないのかなっていうのを、まあ、プレビューで話した通り、そんな感じですね、う
ん。そんな感じだね。
はい。はい。というところです。まあ、こちらも、最後になりますが、こちらも、まあ、1日間大会お疲れ様でしたと、まあ、フューチャーズリーグ出た選手とかですね、まあ、フューチャーズリーグ出て、JPL との間に行われた代表の合宿とかにも参加した選手、だと聞いてます。かなり疲れも溜まってると思うので、 まずは休んでくださいと言いたいところですが、現在、スリランカのエマージングイマイレブンとの、試合が、開催中ですので、まあ、休んでもられないのかなというところですね。
はい。
はい。引き続き頑張ってください。運営の方々も天候に悩まされて大変だったと思いますが、まあ、お疲れ様でしたと。そうですね。まあ、先ほど、シュンさんが言ってくれた通り、フューチャーズリーグから、で出て、JPL、まあ、さらに代表の選手だ、みたいなプレイヤーも多かった印象を受けますので、
うん、
まあ、特に、コージ・ハードグレーバー、安倍選手とかが、いるので、まあ、そのパスウェイとしていい大会なので、もうちょっと事前に、まあ、応援できる、アナウンスとか、情報解禁とかをしてもらいたいなっていうとこですかね。
そうだね。もっともっと前からやればいいのになっていつも思っちゃうよね。だいたい1週間とか2週間ぐらい前じゃない？だから
そうですね。
もっとね、前から定期的に。で、本当はそう GSM やりたいのかな？わかんないけど。
うん。
うん。
まあ、そうですね。まあ、それで、大会中、フューチャーズリーグの時とかも話した人とかによると、やっぱ、うん、応援したい、盛り上げたい、みたいな。
うん。
まあ、例えば、今回、いつもアンパイアしてくれてるクリス・ターゲットが、西じゃない、関西のコーチやってたりしたんですよね。
はいはいはい。
それって結構面白いと思うんですよ。
うん。
まあ、往年のクリケットファンからすると。
うん。
うん、それは関西を応援する要素になったりすると思うし。
ね。まあ、うちらみたいなね、その、まあ、日本のクリケットメディアの一発と言っていいのかな、うん、からしても、こういう大会があるとさ、本当にね、情報が出次第お話しして盛り上げたいと思うんだけども、いかんせん情報が出るのがね、直前とかになっちゃうから分かんないよね。
そうっすね。
そう。で、すべての大会がさ、なんか、一週間前、情報解禁みたいな感じで、ほぼすべて、同じぐらいのタイミングで情報解禁するからさ。
うん。
そうする必要ないんじゃないとか思うけどなっていう。
そうっすね。まあ、全然こっち側からの、視点で、考えると、こう、やはり、収録する前に台本書いて、
うん、
実際スケジュール合わせて録音して、で、編集してアップするっていう作業があるので、
うん、
1週間前にアナウンスがあると、実際その話ができないっていうところがあるんですよね。
そう。まあこれも多分ピッチと同じで、単純に人が足りないだけだと思うけどね、やっぱり。
うん、
そう。やっぱその、ね、大会として回すのに、もうほぼ多分 100% リソースを割かざるを得ない状態になっていて、
うん、
そう。まあ、これもね、例えばそのチームが本当にフランチャイズチームで各チームごとにプロモーションね、うん、何ヶ月も前からして、こういう情報だ、移籍情報出してとか、ね、うん、コーチのはこれだみたいな情報出してっていうのはできるならいいけど、まあ、結局その運営するだけ大変だから、うん、
そうっすね。
そう。運営の中の仕事の一つとして、まあ、ちょっとこう、広報もね、一週間前ぐらいに発表するかみたいな感じになっちゃってるんだと思うよね。うん、
そうっすね。まあ、ね、まあ、いつも通り、リソース不足なのかなっていうとこっすかね。
そうだね。だから、まあ、うちらで、こうね、苦言呈してるわけじゃなくて、まあ、その JCA の人たちに、こう、つっついて、こういうことを発表、うちらのとこでも言いたいんで、情報くださいよ、みたいな感じで、取材をする努力が必要かもしれないね。
そうっすね。まあ、うん、そうすることによってみんな知りたいんだなっていうのが伝わったりするかもしれないですからね。
ね。
はい。というところで、苦言呈してるおじさんじゃなくて、
はい、
勝手に動けよっていうとこっすね。
はい。動くおじさんに、うちらもなります。
はい。で、まあ、こんな感じで JPL のところは終わって、で、フューチャーズリーグと JPL、 の SICG1 で行われた全部の試合を私が、実況解説しましたと。拙い喋りに加えて一部機材トラブルとかもあってお聞き苦しいところの連続だったと思いますが、はい、まあ思いますと、こちらにてお詫びを申し上げますと。
いえいえいえ、お疲れ様でした。
ありがとうございます。たくさん話して疲れたというのが、まあ、第一の感想なんですけど。
はい。
はい。そうっすね。
まあ。だって、一日中、タクロ喋ってたわけでしょ、午前午後。
そうっすね。
で、JFL と JPL を4日間連続、はい。で、雨で流れてなければ5日間連続になったってことか。
あ、いやいや、フューチャーズリーグと、JPL の間に、平日とかが挟まってたんで、
ははは、は
連続ではないですね。
なるほど。
なるほど、ね、連続だったら死んでますね。
そうだね。だってね、プロの試合だと、だいたい1試合で3回か4回かぐらい交代するでしょ？
そうですね。喋る人が。4人のローテーションとかね。
そう。はい、そうそうそうそうそう。だから、1人がずっと1試合、2試合通して喋るって、やっぱ結構きついな。
まあそうですね。まあそれは置いといて、
うん、
結局、フューチャーズリーグとプレミアリーグの間もずっとデータの整理とかしてるんですよね。
うんうんうん。
それはしんどいな、しんどいなと今回思いました。
そうだね。
シュンさんとやるときとかは分担したりしますが、
うん、
まあ、基本今回一人でやったんで。
ね、しかも、タクラあれだもんね、初めましてって、ね、パートナーと当日ね、やるっていうのを。
あったので、うん、はい、でした、
はい、
というところです。まあ反省点とか改善点は見つかったかなと思ったし、まあなんかこんなスタイルかなっていうのも徐々につかめてきたっていうのはまあ良かった点かなと思いますと。
はい
はい。でまあ8試合やるな、8試合やったんですけど、
はい、
8試合234そうっす、8試合やったんですけど、まあその中でですね、やはりそのなんつったらいいんですかね、テレビ中継とか違うんで、現場で起きた状況を、こう、別にコメンテーターにフィードバックされたりとかいうことはないので、
はい、
その全部見て判断して喋らなきゃいけないっていうことが多いというか、
はい、
が何回かありましたと。はい、で、まあ私がその状況を理解できず、なんかうやむやになってしまったことがあったので、まあ、アンパイア絡みのところもあるので、そこをしゅんさんに意見を聞きながら、フォローしていきたいなと思います。
ほほほ、どうぞどうぞ。
まず1個目。確かフューチャーズリーグの2日目の午前の試合だったと思うんですけど、13オーバーに、オーバーが、削減されて、
はい、
雨かなんかで。試合が行う。そうですね。朝雨降ってたかなんかでなりましたと。
はい。
というところで、ボーラーのリミットも削減されてるはずなんですが、
はい、
それを超過してしまったケースがあったんじゃないかと思っております。
なるほど。
まず、オーバーの削減の仕方聞いていいですか ?13 オーバーだと。
だと、まあ、基本的に 5で割りますと。
ああ、そのトータルの投げ、フィールディングするオーバー数を5で割る。
5で割ります。そうすると13なんで、2で余りで3。
はい。
ということなんで、まあ、5人、5人が、2投げられて、
はい。
で、余りが3なんで、
はい。
3人が、その5人の中の3人が3オーバーずつ投げられると。
はい。
はい。という形になります。
なので、オーバーのリミットとしては3オーバー、3オーバー、3オーバー、2オーバー、2オーバー。
が最大になると。
最大になるということですね。はい。はい、なので、333111111とかはいいんですよね。
大丈夫です。
はい。ただ今回、3オーバー投げたボーラーが4人になってしまったんですよね。
やっちゃったと。
3オーバーが4人で、1オーバーが1人。
なるほど。
で、13オーバーがいってしまいましたと。
はははは。
これって、そのプロとかだとありえないというか、
はい。
うん、見たことないんですけど、
まあ、まあまあまあ、あるっちゃある。
あ
るっちゃあるし、5球で1オーバーが終わっちゃったりとか。
まあ、それは、それはある。
それあるよね。だからそれと同じで、まあまあまあっていう感じで試合が終わります。だからといって特にペナルティがあったりとはしないし、うん、まあ、その、アンパイアがレビューとかで、
うん、
その、アンパイアのパネルとかから後で目ってされるだけ。
そう。お前、ちゃんと数えとけよって。
そうそうそう。まあ、その、まあ、アンパイアの評価が下がるだけだね。
なるほどです。はい。まあでも、まあこの試合、確かゴリラズが、フィールディングで、ボーリングでやらかしたと思うんですけど、
はいはい、
まあ先ほど MVP と、ベストボーラーを発表したと思うんですが、
はい、
どちらもボーリングの成績で、二人ともゴリラズから選ばれてるんですね。
はい、
なので、ボーリングラインナップが強いチームで、最後にターゲットボーラーが出てくるはずだったのに、
ああ、なるほどね。メインボーラーが。
出てくるのみたいな。
はいはいはい、なるほど、なるほど。まあ、それもクリケットですわ。それもクリケットですわ。なんか、そのね、一番ものすごいエースバッターが、
はい、
判定ミスってアウトっていうのもあるんで、
うん、
はい。もうそれがクリケットと思って、やるしかない。
そうね。はい。まあ、短い大会のトーナメントだとかわいそうだなっていう。
もうそれもクリケットっすわ。
というところでした。
はい。
で、2個目です。
はい。
これ2回やったらしいんですけど、
はいはい、
僕が見たのは1回だけでした。
はい。
1個グランド2で起こったらしいんですけどね。
はい。
ランアウトになったバッターが、
はい、
ランナーとか発生しましたと、
はい、
アウトになったのは、ボーラー側のエンドのバッターでした、
はい、
けど次のバッターがバッター側のキーパー側のエンドでストライクとして、入ってきました、
はい、
という、はい、
な
ることが発生した。
つまり、新キャッチルールと同じような感じで入っちゃったってことだね。
そうですね。
まあ、これは、クロスした後の位置関係になると私は思っているので、はい、まあ、念のため後で確認はするけども、これ多分ね、現場の判断が間違っているんじゃないかなと思う。
多分、これがもし、まあ、その、ストライクのバッターが入ってくるのであると、
うん、
マンカード起きてそのバッターがストライクするかって考えたら明らかに不自然じゃないですか。
うん。
なのでやはり僕としても、はい。まあこれ、うん。
まあね、まあ、あとね、その無理やりストライク変えるために暴走するっていうのもあるからさ。戦術の中で。
まあというところで多分これは、まあ、アンパイア陣の中でも、おそらくというか、クロスというか、なんつったらいいのかな。アウトになったエンドに入ってくる。
はい。
新しいバッターは。ということだったらしいです。は
い、
まあ、これはちょっと、
うん、
はい。アンパイアの判断ミスというよりは、ちょっとその、オフィシャルとの、コミュニケーションミスみたいなところもあったのかなっていう感じですね。
ああ、なるほどね。まあ、アンパイアはオフィシャルに逆らえないからね。
そうですね。うん、というところでした。
はい。
はい、で、もう一個が、これ結構笑ってしまったんですけど、
はいはい、
バッターが打ちました。
はい。
まあ、SICG 行ったことある人ならわかると思うんですけど、グランド1と2ってかなり、場所が隣接してるというか、
はい、
グランドが重なるような場所がありますと。で、そこに打ったボールが転がっていったんですが、反対側のグラウンド2で行われてた試合でも同じようなところにボールが飛んできてて、
はい、
そのバウンダリを止めようとした選手が止められずに、グラウンド1側に入り込むような形で倒れてしまいましたと。
なるほど。
倒れてるところに、グラウンド1側で打ったボールがそのフィールダーに当たってしまったと。わかりますかね。
わかります。
打ったボールが反対側のフィールダー、 によって、バウンダリーに転がることが止められてしまったっていう形ですね。
なるほど。
簡単に言うと。
はい。
はい、で、この場合、ま、どうなんですかっていう。まあ、現場では、あの、デッドがコールされたようなんですが。
なるほど。
どうでしょう。
この場合の判定は、まあ、ルールにのっとると、
はい。
基本的に物が当たっ、物、人、または動物。
はい。
これらがグラウンド内に侵入して、で、それがボールに当たって、うん、バウンダリーにならなかった場合、うん、基本的にはバウンダリーにならずにそのままプレイオン。
ということなので、
つまり石扱いになるってことですね。小石に、でっけえ小石に当たって止まったんで、もうそのままフィルダーがそれを守備して、プレイオンと、
うん。
ただし、アンパイアがここに当たっていなければ、もう明らかに4だったねと。4または6だったねという場合は、アンパイアの判断でバウンダリーにすることもできます。
うん。
うん。
なるほど。
はい。まあ、大体その2つぐらいで、もう特例の特例でデッドボールにすることもあります。
うん。なるほど
です。はい。なんで今回はバウンダリー際に、隣のグラウンドのフィールダーがいたということなので、判断基準をまず2つあって、まずその球が、もうものすごい勢いで転がっていて、でそいつがいなければもう明らかに4だったねという場合、
うんうん、
それからそいつのせいでもう明らかにプレー続行が厳しい場合、
うん、
つまりですね、そこに倒れていたように見えたフィールダーがボールが近くに来た瞬間、うん、突然起き上がって、でそのボールを持って、そのままそのグラウンド内を走り回っていると。
うん、なるほどね。
鬼ごっこような感じでボールを持って走り回っていると。で、その隙に、ランナーが30ランぐらいしちゃいましたと。もうそれはもうデッドでコールされます。大体の場合は。うん。ということなんで、今回のケースで言うと、まあそのボールの勢いが強かった。で、バウンダリーロープの近くで当たって止まったっていうのであれば、まあ大体4にするのが正しい判断ではないかと。
まあそういうケースが多いって感じですかね。
はい。まあね、その昔だとバウンダリーと観客席が近かった場合、子供がよくね、バウンダリーに当たる前にあのボールを拾って投げ返したりとか、警備員がバウンダリーに当たる前に拾って投げ返したりとかあるんで、もうその場合は大体もう暗黙の了解でもバウンダリーにされちゃう？
これは審判が判断していいから、審判が4って言えば4になるってことですね。
その通り。
なるほど。了解です。というところで、はい、まあちょっと現場で、なかなかこの状況が読み取れず、誰も答えを教えてくれず、うやむやのまま進んでしまったので、まあこれが答えだっていうところですね。
なるほど、なるほど。まあね、そこは、僕たちね、実況解説者であって、アンパイアじゃないんで、まあ、こうやって細かいルールの解釈になると、やっぱりちょっとね、お伝えできないことが結構あるなっていうのが、ね、正直なところですね。
そうですね。やっぱり、まあ、改善点としては、やっぱりオフィシャル側に一人、そのコメンテーターというか、うん、今の何が起きたのっていうのを伝えてくれるグラウンドレポートみたいのがいると、まあ、スムーズに進むのかなっていう。
そうだね。まあ、プロ野球の解説とかでもそういうのあんまないしね。なんか前、なんかね、その、オーストラリア代表の試合の時に、元審判の人をゲストに呼んで、うん、で、今みたいなね、本当に今みたいなケースが起こった時に解説してもらうってい
う
のがあったけども、それすごい良かったんだよね。そう、ただやっぱりね、そのお金かかるから、やっぱり人を解説者人を増やすっていうのも、なんで、もうその後は続かなかったけども。
うん。
うん。
まあ確か
に。ね。なんで、まあやっぱり聞く方も、やっぱふわっとした感じで聞いてもらえればいいかなっていう。
そうっすね。
はい。
で、まあ、予期せぬことが起きると、こっちはやはり不慣れな中やってるので、
うんうんうん、
こう、なんか、うまいこと収められなかったなっていう。
ね。
まあ、特に、その、オーバーが削減されたやつとかは、最後の1オーバーで、あれっつって終わっちゃったんで、はい。というところでした。
はい。
申し訳ございませんでした。まあ、もっとうまくできるように頑張りますというところですと。
はい、お詫び申し上げます。
申し上げます。このルールに関して、これはこうだろうと思う方がいらっしゃったら、まあ、ご意見くださればと思います。
はい。
はい。こんなとこっすかね。
そうですね。
長々と喋ってしまいましたが、はい。
はい。じゃあ、あとはもう今やってるね、スリランカ、スリランカエマージングイレブンか。
はい。
とのシリーズをお楽しみくださいということで。
そうですね。
はい、
これが投稿されるのが金曜日なので、まだ2日ぐらい残ってるのかな。
はい。はい、明日ですね。
はい。
はい、
明日？何が？
公開されるのが。
はい、そうですね。
はい。
しゅんさんは解説行かれる日あるんですか？
はい。土日、13日と14日、解説に行きますので、よろしくお願いします。拓、は、郎、い、は行かないので、はい、私、あみだくじで負けた人と組まされるみたいです。代表の人と。
はい。
はい、
まあ、楽しみにしております。
はい。
はい。じゃあ、今週はこんなところで、終了したいと思います。
はい。
各種 SNS で配信や我々の活動に関する情報をお知らせしております。ぜひフォローをお願いします。補足ブログも細々とやっておりますので、興味のある方はアクセスしてみてください。各エピソードは毎週金曜日に配信していきます。試合や練習に向かう途中にぜひお聞きください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。